超久しぶりですね。もうログを見てみると3ヶ月ぐらい更新してなかったということになるんですけども、ちょっとそれには理由があって、それも今日はっていうか、それが多分今日のメイントピックになると思うんですけども、ちょっと外を歩きながらで、ゴミ捨て行ってきたんですよね。で、ゴミ捨てって言ってもあんまり行かないような粗大ゴミを捨てるって感じで、他のところは分かんないんですけども、私の住んでるところだと粗大ゴミを出す収集所みたいなところがあって、で、そこに持ってきて捨てる分には、その同じ町に、同じ市かなに住んでる人だったらただで、うちの近くまで来てピックアップするような感じの粗大ごみ収集だと50ユーロだったかなぐらいかかるんですよね、確か。で、まあもう4年以上使った友人からもらったインクジェットプリンターが壊れてしまったので、しょうがないと言って涙を飲んで捨ててって感じです。はい、結構何気に重宝してたんですよね。で、じゃあ次どうしようかと、その何かにつけて印刷しなきゃいけないっていうのが、そういうシナリオって出てくるんですけども、そのじゃあどれにするかって言っていいのがないんですよね。この全て整ってるものってのはなくって、そもそもインクジェットで、なんで壊れたかっていうと、ヘッダーがどうもいっちゃったらしいってことで、じゃあそれをどうすれば止められたかっていうと、定期的にインクジェットなので印刷すればいいんだけど、そんな定期的にやんねえしなとかってことで、どうしようかと考えて、結局レーザープリンターのところにしました。これだとまあそんなに大きくないんですよね。今時カラーもそんな大きくないのかな。ただまあカラーにすると結構高くなるっていうのと、あとはまあでかくなるっていう比較的っていうのがあって、じゃあまあモノクロレーザーやってみようということで。で、スキャナーがないのが一つ痛いところなんですけれども、今のところ問題なく稼働してる感じですね。それで、なんでじゃあ3ヶ月も間が空いたのかってことなんですけども、確か前回はそのシステム76のリーマプロ、私がルメアプロとか呼んでたやつですね、リーマプロが故障しているのが分かったと、でハードウェアの初期不良でしょうとっていうのが分かったので送り返しましたと。で UPS を使わざれなかった。なぜかというと、リチウムイオンバッテリーが中にはあって、例えば DHL とかだとこれをドイツ国外に持っていくことはできないらしいんですよね、電池があるからということで、それができるキャリアっていうんでしょうかねっていうのが、少なくとも私の観測範囲内では UPS しかなくって、ああしょうがねえ UPS 使うかってことで UPS 使ったんですよ。でまあいろいろあったんですけど、このいろいろもまあちょっとお金の話とか、そのじゃあこれには いくらの価値があるのかとか、じゃあそれに対する税関はどうなのかとかっていうのはあるんですけども、いろいろあって、結局ウェブで申し込みをしてから多分2週間かからずにカリフォルニアあたりのその修理をするところにはたどり着いたって感じだったはずです。でそこまで良かったんですよ。でそれからまた UPS を使って送り返しますというところまで良かったんですけども、そこからがめちゃくちゃ長くって、結局ドイツのケルンに届くまでは数日で済んだんですよね。ところが、そのケルンにある 税関かカスタムスかに物を通過させる必要があるんですけども、その通過させるまで、もしくはそのカスタムクラリンス、税関のクラリフィケーションですかね、が始まるまでがものすごく長くって、結局7週間ぐらい、これは7週間です、もう一度言います、7週間ぐらい待たされたんですよね、ずっと延々で。まあ当然待ってる側としては一体どうなってんのと思うわけですよ。それで UPS の方に連絡するんですけども、まあこれがすごいサービスが悪くてですね、まず電話に出ない、電話に出たとしてもこっちにお金を請求する、つまりあのいわゆるフリーダイヤルじゃないんですよね。で待たされる、あと何だったっけな、言ってることが2点3点する、担当者によって言ってることが変わる、1回電話していつ頃までにはこのクラリフィケーション、クアランス始まるはずですよみたいなこと言われるんだけども、あのそれが一向にその時期になっても始まる兆しすらないとかね、まあひどいもんですよ。でどういうことなのこれは一体と思って、あの評価とかっていうのを調べてみると、まあ案の定 UPS の評価はつかなくてもドイツは非常に悪いわけですよね。もうなんでこいつらまだこんな運送業なんてやってられるのとか、もう5つ星マックスで1つ星ミニマルなんだけども、できることになったらマイナス5とかつけたいとか、マイナス5星見逃しかとか、そういうレビューもあるぐらいで、まあ似たような話がゴロゴロ出てくるわけですよね。そのどうも、こんなのがレアケースだけじゃなくてこんなのばっかりみたいな、そんな印象 でたまにあるその4つ星とか5つ星っていうのが逆にその業者の書き込みなんじゃないでしょうかっていうような、そういう疑念すら抱いて抱かせてくれるような、そんなレビューでしたね。まあ待ってる張本人としてはそれはないよっていうか、あの笑い事じゃないですよ。それを読んでて結構私たちがなかったのかと思ったところはありますね。でまあ結局7週間で、多分どれぐらいだろう、ドアトゥードアで言ったら9週間とか待ったのってことは、9週間っていうと2ヶ月ちょっと待ったんですかね。でその後何が起こったかっていうと、受け取ったその日にもう一回、まあようやく来たぜってことで、そうだ、まあ受け取るのも1日伸びたんですけども、また税関の話だ、 UPS が書類の手続きをどじっちゃってっていうのがあったんですけども、まあとりあえず来たと、だいぶ待って、で電源オンしてみたと。で私がテスト用に作ったダミーのアカウントが出てきて、で、あってことはこれ、SSD の方は手つかずだったのねってのは、まあ、見てすぐ分かるわけです。それで、まあ、それは問題ないと。ダミーだったので、もう一回作り直しましょうということで、あのハードディスクじゃないや、SSD か。SSD の中のパーティションをまた切って、で、インストールし直して、そこからまた、いろんなソフトウェアコンポーネントとかっていうのを入れ直してとかっていうのをやるわけですね。で、数時間経って使用しているうちにいきなり止まるわけですよ。ちょっと勘弁してくださいよ、とか思うわけですよね。一回故障して、それで、2ヶ月とか待って戻ってきて、その日のうちにまたフリーズとかありえるでしょとか思うんですよね。でまあどうしたんだっけ、当然まずこのクローズされた地点にコンプレインするわけですよ。もう一回フリーズしたんだけど まあ、例によってまたそのどうやったらこれが再現されるのかリプロデュースされるのかがよくわからん。前回はまあロジックボードマザボの故障だったと。じゃあマザボの方を修理しました、もしくは交換しました、よかったねって感じなんですけども、多分じゃあ今回マザボじゃないでしょう。じゃあ残るは SSD かメモリか、もしくはもっとその違うマイナーなところとかっていうことだと思うんですけども、一番簡単なものとしてメモリをまず抜いてみましたと。なので8プラス32ギガあったんですけども、32の方を抜いてみた。32抜いて、8ギガで運用してみましょう。なぜかというとそれが一番楽にできる、変化っていうのかな。なので、まあ、これでフリーズしたらまた別のところ今度 SSD またとかっていうのあるんですけども、でしばらく使ってみたんですけど1週間近く使っても特に問題なく使えたと。まあ、もちろん8ギガっていう制約があってそれは結構辛いんですけど、その何が辛いかっていう と、スワップが発生した時にものすごく CPU を食うんですよね。でそれがまあメモリ40の時とかだと経験したことなかったことだったんでそこは辛かった。とはいえフリーズはなかった。じゃあメモリですね。じゃあメモリ交換しましょうかっていう話になるんですけども、今回は特にその送料とか言われることもなく、送料はこっちの方で、まあ、SF1026 の方で負担するからそれじゃあこれからまた別のチケット切るわみたいな話になったんですけども、そのもうちょっと待ってと。この UPS また使うんでしょ、どうせもう UPS とは関わりたくないと。むしろね UPS 使うぐらいだったら普通郵便で送ってほしいぐらいですよ。そんなメモリのチップなんて大した大きさなんじゃないんだしと思ったんですけども、またあの UPS との悪夢を再開させるのはぜひともやめたいということで、ちょっと待ってと。その32ギガのやつもう一回刺してでテストしてみるからか。それでフリーズしたらまあ間違いなく32ギガのメモリが問題でしょうということで、また32ギガ刺して40ギガで運用してみたんですけども、1週間ぐらい経っても問題発生しないんですよね。何だったんだろうって話なんですけども、まあただ単に32ギガのメモリの差し込みが悪かった、差し込み甘かったとかそういう話なのかもしれないですね。で40ギガで運用し始めて早2週間ぐらいかしら経ってるんですけども、今のところ問題ないと。いやこのいつ止まるかわからない環境を使うのがどれだけストレスフルかっていうのがよくわかります。はい、辛かったです。とはいえ今のところ40ギガで2テラかで普通に運用できてるので素晴らしいという感じですね。でいろいろなんていうか今のところ文句たらたらって言ってるんですけども、システム76の名誉のために言っておくと、少なくとも彼ら私の目から見て彼らは別に何も悪いことしてないんですよ。まあ初期不良起こるもんだし、運が悪かったし、で彼らのその対応とかそれから、まあ、出してくるこれは次はあれやってこれやってみたいなものっていうのは、まあ、非常になんていうかその理にかなったものに私は見えるんですよね。それでまあさすがにその自分たちで作って、ハードウェアも作ってるし、でソフトウェアというかオペレーティングシステムの方から自分たちで作ってるわけだからさすが分かってらっしゃるという感じなんですけども、なのでそこはまあ素晴らしいと。というか、なんでしょうね、英語でその they know what they're doing っていうんですかね、その自分たちで何やってるか分かってるとか、でまあ非常にプロフェッショナルな そのテクニカルサポートで、多分私が今まで受けたテクニカルサポートでなくて、まあサポート一般でもいいっすよの中ではだいぶというか非常に良い経験ですね。なのでそのシステム76に対しては何もコンプレインする気はないんですけど、まあ USPS はひどいもんですね。 UPS の U はユースレスか、なんだろうね、アンプロフェッショナルか、まあユニバーサルパーソルサービスとかっていうのはちょっとね嘘だろって感じですね。はい、ユースレスが似合ってるんじゃないかなと思います。で、何の話だっけ。ああそう、それで40ギガで運用できてますと。で、今はちょうど歩きながら話せるような環境なんで、iPhone のやつを未だに使ってるんですけども、ちなみにこの iPhone も今 SIM 抜いてるんですけど、それはどうでもよくってなんですけども、オーデシティだったかな、そういう Linux のソフトウェアもあるらしくて、で、パッと見た感じはガレージバンドっぽいインターフェース、UI なんですよね。それを使って録音とかして、ポッドキャストもそれだけでやってみるのもいいかもなというのを考えたりします。そうするとまあ iPhone 使う必要もなくなるので、まあ出先でこうやって外歩きながら話せないってあるんですけれども、それでも Apple 製品に紐付けられたデバイスを使うことなく、一切使うことなくポッドキャストの配信までできてしまうっていうのがいいなと思いますね。またしてもというか、また引きずる話なんですけども、そのヨーロッパって結構規制でがんじがらめにするようなところがあるらしくて、で今回それは非常に悪い方に作用してしまったっていうことだと思うんですけど、ね、UPS 使わなきゃいけないし、じゃあそのシステム76の代理店みたいなものが、リセイラーみたいなものがこの EU 圏内に、もしくはユーロ圏内にあればいいんじゃないのかっていうと、それはその通りなんですけども、話はそんな簡単じゃなくって、どうもそれについてその中の人が、システム76の中の人が話してるYouTube エピソードがあるんですけれども、それは多分後でリンク貼っておきます。どうもそれによると、ただ単にオフィスをそこに置けばいいのかっていうと、そんな簡単な話じゃなくて、実際にオフィスを借りて、で人を置いて、でそれだけじゃなくて、確かそこで物を売ってるとなると、売ってるラップトップの、キーボードの種類をちゃんとその EU の言語に対応させなきゃいけないと。今だから ANSI US 一本で売ってるところを、例えば ISO のイングリッシュだったりとか、ドイツ語だったりスペイン語だったりっていうようなものに対応させなきゃいけないと。でこれはまあ結構重荷ですと。まあそれはそうですよね。でタキシードコンピューターだったかなとかっていうのは、その辺多分やってるんでしょう。まあだからこそ ISO キーボードでやって、私はそれ嫌だって言ったっていうのがあるんですけども、なので結構辛いと。でヨーロッパのこのボリュームゾーンじゃないですけども、カスタマーって彼らにとってどれぐらいかっていうと、大体 1% ぐらいっていうのをちらっと言ってて、 1% か、 1% のカスタマーのためにそこまでできるかっていうと、その 1% がものすごく大きいような数あれば、マスがあればよかったと思うんですけども、まあまだまだそんな感じではないんですよね。システム76って 私の周りで知ってる人いませんしね、そもそも。あ、一人いたわ。一人いたけど、一人いたけど、まあ、すごく知名度ないっすよ。なので、何を言いたかったかっていうと、そのプロダクトそのものは非常に良い。で、満足してます。軽いし、40ギガだし、VM いくつか立ち上げても全く問題ないし、でその割にかなり持つし、電池の持ちも。なのでその私が良いなと思ってる欲しいラップトップの機能っていうのを全て揃えてるんですよね。あ、ついでに言うと Windows も立ち上がるしね。それはいいか悪いか置いといて、でできればこれを、いや他のところが出せるかって分かんないけど、まああの良かったと。プロダクトそのものはいい。でカスタマーサポートそのものも非常に良い。だけどロジスティクスが非常に悪い。なぜかというと私が EU にいるから。で会社そのものは US にあるから。ということで結構つらい。US に住んでいたらだいぶこの評価は違ってきたと思うんですけども、実際問題そうなんてない。なので次じゃあ今のこのマシンが壊れた時にどれにするのみたいなこと、次のマシンはどんなものっていうふうになった時に、またじゃあ S76 行きますとはすぐには言えないんですよね。もしかしたら行くかもしれない。5年ぐらい普通に動いて、で例えば何でしょうね、その彼らが言ってるのは10年間使えるラップトップっていうのを、まあ、もう10年以上、もうキーボードが壊れても交換できるとか、で電池がへたってきても電池も交換できるとか、マザボが、まあ、焼け死んでもマザボも交換できるとか、こいつのこういうの買えばいいみたいな情報を出したとか、それで同じマシンを10年以上、もう彼らが言ったのはその爆発するまで使うようなことができるようなものを目指してる。まあそれはすごくいいと思うんですよ。その一旦いいなと思ったマシンを手放すの辛いですし、で昨今ね別にそんなCPU が速くなってもそこまで使うかいっていうのもあるし、そもそもそういうその CPU ヘビーなタスクっていうのはラップトップでするべきことなんかいっていうのも思うし、で40ギガあればまあしばらく10年ぐらい持つかな、持ってほしいなって感じもするし、って感じっすね。なのでうーん本当に10年持つかもしれない。まあ5年ぐらい持てばもうそれだけでいいと思ってるんですけども。で、そのビジネスモデルがそもそもその辺違うんだと、いうのをその Linux for everyone だから Linux for everybody だとかその社員でそういうチャンネルの中でインタビューに答えてて、2、3年使って新しいものに乗り換えるようなそういうビジネスモデルで、例えばアップルだったりデルだったり、レノボだったりってのはやってると、そうじゃなくて5年10年使えるようなマシンを供給していきたいって言ってて、まあもちろん私個人的にはそっちの方を応援したいわけですよ。その3年間しかそもそも保証がないってのもどうなのって思うし、でもうパーツがないからどうこうっていうのも変なのとも思うし、壊れるたびに、ジニアスバーに持ってって SSD がこの消去される前提でどうこうっていうのも変だと思うし、あと何だったっけ、デルやレノボの一部ではその Windows がもともと入ってない、デベロップメントマシンだったかなっていうようなラインナップもあるんだけども、 その問題が発生した時に最初に言われることはサポートで何言われるかっていうと、まず最初の Windows をインストールしてくださいとかって言われると、それどうなのと思うし、でそういうのが嫌だからそもそもあの尖ったところっていうか、まあなんですよね、そのマイナーな知名度のないところでもいいと思ったシステム76のマシンを買ったんじゃないのってところがあって、でもしかしたらこのロジスティックスの悪夢を差し引いても次また買っちゃうかもしれない、次っていつよ、ダイバートって思いたいんですけど、っていう感じですね。さっき話したインタビューの中にはあのラップトップの中で使われているロジックボードと、まあ、何でだっけ、マザーボードについても話してて、そのマザーボードを実際作ってるのは中国や台湾のメーカーです。例えばちょっと前に有名になったポックスとか、で彼らは実は例えばアップルやデルや HP レノボとかに対して技術的な詳細情報スケマティクスだったかなっていうのを公開してないと、いろんな理由があって公開してないと。でなので例えばそのメーカーの方でも、つまり、まあ、ブランドを持ったメーカーの方ですね、でも実は分かんないことがあったりする。で、まあ、そこら辺その分かんないから、ファームウェアもどうこうとか、ファームウェア自分で作ることができないとかっていう話もしてて、そのシステム76のラップトップはクレーボーだったかなっていうプロダクトメーカーが作ってるらしいんですけども、そこはいろんな理由で、これまた別の理由で、そういうボードの詳細情報を公開してると、公開とは言えない、共有してるかな、共有してるとっていうことで、ファームウェアもまあやる気になればその別の会社が書くことできると、で実際書いてるとっていうようなことを言ってて、そうなんだ感じだったんですけども、そういう話も聞いて、どうなんだろう、その結構これってどっちがいいのかっていうと、そっちがいいじゃん、そのもっと自分のマシンなんだから自分でコントロールしたいっていう思いがあるし、そういう意味では昨今のクラウドベースのソリューションとか、あと何でしょうね、いわゆる何でもかんでもサービスとしてサブスクリプションタイプとしてやっちゃうとかっていうのをあんまっていうか全然好きじゃないんですよね私は。何の話だっけ、まあそんな感じでうまくいくといいね、うまく何年も先まで使い続けられるといいねって感じですね。 OK、 じゃあトラム来たんでこれぐらいで、お疲れ様でした、ではまた。